こんばんは、小野です。今日は普通の基礎と僕が教えている基礎っていうのはどこが違うのかというテーマでお届けしたいと思います。まず結論から申しますと、僕がお伝えしている基礎っていうのが、ライバルよりも高くても売れるっていう販売戦略をお伝えしているんですよね。もうここが普通の基礎と、世間一般的に出回っている物販のノウハウとかと違うのかなと思います。要するに、メルマガでもお伝えしているんですけど、ライバルの安値に翻弄されずとも売れる戦略、そして、ライバルよりも安くなくてもちゃんと利益を取れる戦略であると。メルマガでも紹介した利益率 7% から利益率 22% に這い上がったブリッジメンバーの M 君が良い例ですよね。で、バイマーをやってて売れないってなっている人の中には、やっぱりライバルよりも安くないと売れないとか、すごく値段が安くなければ売れないとか、そういうのに、値段にとらわれすぎているんですよね。もちろん資本力がある人、いっぱい在庫に回せる資金がある人っていうのは、大量に安く仕入れて、いわゆるショップとかに交渉して、いっぱい買うから、在庫を持つから安く買わせてっていうふうな交渉して、でそうやって資本力に物を言わせて、いっぱい仕入れて安く売って、それでも効率よく利益を取るっていう戦略をやっていいと思うんですよ、資本力がある人は。けど最初からそれっていうのは、やっぱりやるっていうのは本当一部の人に限られていますし、それに資本力があって在庫を持っている人でも、同じように在庫を持った競合が現れた瞬間に価格競争で消耗するわけですよね。なので、そのためにもライバルの価格に翻弄されない販売戦略っていうのはやっぱ知っておいた方がいいと思うんですよね。値段が高くても自分を選んでいただけると、決して安値で販売しなくても利益を取れると。せっかくなので、これを脱却するためのですね、これをっていうのは、ライバルの安値に翻弄されてしまうと、それから脱却して高くても商品が売れるっていうヒントを今回の音声でもお伝えしたいと思います。それは、価格重視じゃないお客さんを狙うということです。価格重視じゃないお客さんを狙う、まず僕たちがですね、一応バイマというのも立派なビジネスなので、こういうふうにビジネスをやってる人が考えなければいけないのが、どんな人に商品を売るのかなんですよ。どんな人に商品を売るのか。で、これを別の言葉で言い換えると、どんなニーズを持っている人に商品を売るのかですよね。いわゆるターゲティングっていうやつです。どんなニーズを持っている人に商品を売るのか、要するにお客さんのニーズを知りなさいよっていうことですね。で、この誰に対して商品を売るのか、どんな人に対して商品を売るのかっていう、これがわからないまま商品売ろうとするのって、実はビジネスをやってる人としてはやばいんですよね。誰に対して商品を売ってるのかわかんないと、とりあえず並べてると。で、売れない原因の人が、売れなくなっている人の原因っていうのを探ってみると、やっぱこれなんですよね。そもそも誰に対して商品を売ってるのか分からずに、とりあえず商品を並べていると。けど、バイマをやっている人の中で、なかなか売り上げが取れないって人の中では、安値に翻弄されている人が特にそうなんですけど、とある人、とあるニーズを持った人を無意識のうちにターゲティングしてしまっているというケースがすごく多いんですよね。とある人、とあるニーズを持った人を無意識のうちにターゲティングしてしまっていると、そういうケースがすごく多いと。それがどんなのかっていうと、安い商品が欲しいお客さんっていうのを無意識のうちにターゲティングしてしまってるんですよね。安い商品が欲しいお客、そういうニーズを持つお客さんを無意識のうちにターゲティングしていると。で、どういうことかっていうと、先ほども言ったように、ライバルよりも安くなければいけないとか、安くしないと売れない人ってどういうふうに販売しようとするのかっていうと、なるべく値下げをして売ろうとしたりとか、やっぱライバルの価格を気にして 安い商品というのを必死に探して出品しようとするんですよね。で結果的にそうやってあの極力安い商品を選んでるがゆえに、そうやってあの出品してることによって集まってくるお客さんっていうのは、安い商品が欲しいというお客さんが自然に集まってくるんですよ。極力安い商品を狙ってるがゆえに、安い商品が欲しいっていうお客さんを自然と集めてしまうと。だからこそより安さが重視のお客さんばかり集めてしまうから、価格競争から抜け出せないっていう悪循環に陥って、売上も利益もどんどんどんどんすり減ってしまうんですよね。なぜかっていうと、値段を下げようとしたり、ライバルよりも安い商品だけを狙おうとしてしまうから、どんどんどんどん価格競争に陥ってしまうし、要するに値段しか見れなくなってしまってるってことですよね。で、安い商品が欲しいじゃなくて、僕がお伝えしているのは価格重視じゃないお客さんを狙うっていうこう戦略を教えてるんですけど、僕がお伝えしている基礎ですね。で、価格重視じゃないお客さんっていわゆるどんな商品が欲しいのかですよね。それは珍しい商品が欲しいというニーズを持つお客さんなんですよ。珍しい商品が欲しいというニーズを持つお客さんで、この珍しい商品が欲しいというニーズを持つお客さんに目をつけて、徹底的に初心者に向けて販売戦略を教えれる人って他にはいないんですよね。もう自分で言うのもなんですけど。で、先ほどもお話に出しましたけど、ブリッジメンバーの M 君みたいに、元々は安さで勝負してた人、状態のゼロの状態の人を、値段が高くても売れるっていう、ゼロから1を伸ばすのが得意ですし、大体安さで勝負することしか教えないっていう発信者がやっぱ多いんですよね。もちろん高利益販売で教えている情報発信の方っていうのもいるんですけど、僕は体系的に、初心者に向けて0から1に伸ばすのが得意だと。でもう一度言いますけど、僕がお伝えしているのは珍しい商品が欲しいっていうところを、狙う販売戦略、まあ、これを全員ですねお伝えして、あともちろんですね商品を仕入れて安く仕入れて効率よく回転したせて売るっていうのも教えているんですけど、最初はですねやはりこの価格じゃなくても選んでもらえるっていう販売戦略をお伝えしているんですよね。それが珍しい商品が欲しいっていうお客さんをじゃあどうやって狙うのかっていうのを最初僕は基礎で教えていると。でこの珍しい商品が欲しいっていうお客さんを狙ってるっていうのを聞いただけでもう感の鋭い人はピンとくるかもしれないんですけど、まあ、ほとんどがそうじゃないと思うんですよね。特に売買を始めた初心者の方とか。じゃあこの珍しい商品が欲しいお客さんっていうのに対してピンとこない人に段階を踏んでこう説明していくと、珍しい商品が欲しいお客さんを狙う際に、大事なのがどんな商品がお客さんにとって珍しい商品になり得るかなんですよね。どんな商品がお客さんにとって珍しい商品になり得るのか。でここで言うこの珍しい商品って実はこう意外にたくさんあるんですよね。何も世界で完売品の商品だけがお客さんにとって珍しい商品じゃないわけですよ。他にもいっぱいあるわけですよね。まあ、ちょっとだけですねせっかくなんで例を出すと、韓国仕入れ、まあ、あえてハードルが高いのを例に出すんですけど、韓国仕入れをやるっていうのが、まあ、珍しい商品を狙うっていうことに自然とつながることでもあるんですよね。なんでかっていうと、まあ、韓国仕入れの特性をお伝えすると、完売品っていうのがよく残っているっていうのはもちろんなんですけど、シーズンが過ぎた商品っていうのも残ってるんですよ。例えばもう、春夏の新作がどんどん出てますよね。そんな中でも秋冬、前のシーズンの秋冬の商品とか、下手すると1年前以上の商品が、シーズンが過ぎた商品が残ってると。だいたいヨーロッパだと値段が安いから店頭からすぐ在庫がなくなるんですけど、シーズンが過ぎても置きっぱなしになってるから、こういうふうに韓国仕入れっていうのが他の 一般的なですね、みんながやっている仕入れよりも差別化になるんですよね。やはりそういうですね、前のシーズンの商品を探しているっていうお客さんもやっぱいるわけなんで、それがきっかけでですね、決して安売りしなくても売れる、下手するとこうライバルがいない状態っていうのも自然と作れると。そして、あとは人気順っていうのにとらわれすぎないことですよね。珍しい商品を狙うためには。で、人気順って確かに売れる商品なんですけど、価格重視のお客さんっていうのも寄ってきやすいんですよね。それは在庫販売品が目立ってるし、在庫をさばくために値段を下げて売ってるからこそ、価格重視のお客さんが見事に寄ってきやすいんですよね。もちろん、資本力ある人はそういう戦略をどんどんやってもいいと思うんですけど、最初はみんなそうじゃないですよね。なので、人気順の商品を扱おうとするのにとらわれすぎちゃうと、人気順上位に来てる商品っていうのは、あ、値段が安いなっていう商品ばっかりですし、売れてる商品っていうのは決してこうですね、上位の人気順に来てる商品だけじゃないんですよね。じゃあそれをどうやって狙うのかっていうのも僕の販売戦略でお伝えしていることであります。要するに最初のバイマの基礎としてお伝えしている戦略なんですよね。もう一度お伝えしますと、どんな商品が、お客さんによって珍しい商品になり得るのか、ここを紐解いていくと、僕がお伝えしている珍しい商品が欲しいお客さん、価格重視じゃなくても、買ってくれるお客さん、結果的にライバルの安値に翻弄されずとも商品を売るっていうことに伝わってきます。今回の音声のですね、もっと詳しく掘り下げて体系化したっていうのをセミナーでもお伝えする予定ですけど、今日お伝えした音声の中でも一応ヒントをお伝えしたつもりなんで、ぜひですね、一回聞いただけでピンってこないっていう人は、ちょっと今日の音声を繰り返し聞いていただいて、ぜひ販売戦略に生かしていただきたいと思います。それではまた。